主イエスキリストの皆を褒めたたえます。今日はですね、ヨハネ森牧師が和歌山教会のご奉仕のために、私が中谷が奉仕に立ちました。感謝いたします。それでですね、今週からパウロ・キモト牧師を招いての、関西カリスマ聖会が始まります。兵庫フィラデルフィア教会においては、19日ですね、今週水曜日、夜になりますので、ぜひですね、多くの方をお誘いの上集まっていただきたいと思います。場所はこの川西市民文化会館のこの4階のこの場所になりますので、よろしくお願いいたします。また金曜日のですね、今週金曜日、夜の7時19時から、スプレンダーのクリスマスゴスペルコンサートが行われます。いよいよ今週になりました。で、痛みのですね、痛みホール、阪急痛み駅から徒歩5分ぐらいのところなんですけども、地下の、多目的ホールになります。ぜひですね、多くの方々をお誘いの上集まっていただければと思います。またですね、今日の午後から新井浩二先生の、聖書神学講座を開きます。で、神学校の授業ですが、この授業だけの聴講もできますので詳しくはですね、青木伝道師の方までよろしくお願いいたします。またですね、昨日は桜座、甲府でですね、スプレンダーの方々が行かれて、チャリティーコンサートが持たれて、このコンサートも祝福されて、そして昨日朝においては虹が表されたと。そうで、本当にですね、神様が導いてくださったことを感謝します。それではですね、時間も迫ってきておりますので、メッセージに入っていきたいと思います。今日はですね、司会者の方に読んでいただきましたが、ヘブル人への手紙の4章1節から13節になります。連続公開のですね、8回目になります。で、先週学んだ事柄はですね、不信仰に気をつけようという事柄を学びました。つまり不信仰、気をつけようという事柄は、心を固くなにしてはならないってことなんですね。このことについて学びました。で、モーセに対してイスラエルの民が行ったこと、つまりですね、不信仰になって、神に従わなかったことはですね、実は神の御子、キリストと、そのキリストを信じる私たちクリスチャンにおいても、それは型であって、同じようなことがですね、考えられるので、注意しなさいってことがですね、警告されました。で、モーセの逆らったイスラエルの民はですね、安息の地、つまり約束の地、カナの地にですね、入ることができずに滅ぼされてしまったんですね。で、同じようなことがキリストを信じる私たちクリスチャンにおいても起こりうので、そうであってはならないということをですね、言っています。で、今日の学んでいく4章なんですけども、この警告をですね、繰り返しながら、より積極的に神の安息に入ることを目標として、信仰のですね、歩みをするように私たちを励ましています。で、この安息について創造における神の安息、あんまり後ろを向いてはいけないのでマイクを取りながら安息って事柄に関しまして学んでいくんですけれども、3つのポイントから学んでいくんですが、創造における、神の安息、そして、出でエジプトの民にとっての身にとっての安息の地かな、そして3つ目ですね、神のため、神の民のためにまだ残っている終末的な安息の休み、神の民にとってまだ残っている 安息、終末的な安息の休みですね。今日はですね、この3つの事柄を4章からですね、学んでいきたいと思います。それではですね、1節からお読みしていきたいと思います。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているんですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れ心を持とうではありませんか、と書いてあります。で、こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っていると聖書にあります。で、不信仰の者には安息は与えられないんですけれども、安息の祝福そのものはですね、まだ約束として残っている、残っていて、そして私たちからその機会を取り上げられているわけではないというこの意味です。そして、この安息なんですけれども、安息はですね、40年の荒野の生活の間に成人し、ヨシュアとカレブと共に一緒にカナの地に入った世代の人々に与えられました。そうですね。40年のその荒野での生活の中で、成人、その40年間の間の中で成人した、その、ヨシアとカレブと一緒に、カナンの地に入った世代の人々に、その、安息は、与えられたんですね。で、箴言で言われている、95編にある、私の安息の意味は、それで尽きるものではないということで、そして今日の、今日の神のためには、地上の安息の実態として、真の神の安息が約束として残されているんですね。で、地上の安息の、実態としての真の神の安息が約束として、残されています。そして、しかしですね、失礼いたしました。この安息がですね、自動的に得られるものではないってことはですね、出エジプトの、イスラエルの民から学んだ通りなんですね。だから、ヘブル人の4章1節でありますように、後半でですね、あなた方のうちの一人でも、万が一にも、これに入れないようなことはないように、私たちは恐れ心を持とうではありませんかと、進めているんですね。ではですね、この恐れる心とは、どんな心なんでしょうか。それをですね、学んでいきたいんですけども、その恐れる心というのはですね、すなわち、神を正しく認めること、また神の言葉を正しく聞くこと、そして聞くだけではなくて従うこと、従うという心をですね、恐れる心と言います。ですから、そしてその事柄が2節にですね、書かれています。2節を読んでいきますけども、福音を解かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼には益となりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですとあります。で、福音を解き明かされた、ていることは私たちも彼らと同じなのですとあります。出エジプトしたイスラエルの民も、キリストを信じた新しい民、神の民もですね、同じように警告を与えられているのは、どちらも神の福音が語られているからなんですね。ところが、その聞いた言葉、その聞いた言葉ですね、福音のメッセージを彼らは益としなかった。どうしてかというと、御言葉が、2節にありますように、その聞いた御言葉も彼らには益とならなかった。そして、御言葉はそれを聞く人たちに信仰によって結びつけられなかったからなんですね。イスラエルの民はですね、確かにモーセを通して、主の声を、神の声を聞きました。そして彼らはそれを理解しました。だから彼はこう言ってるんですね。出エジプトの19章の8節にありますように。お読みします。出エジプトの19章8節。すると民は皆口を揃えて答えた。私たちは主が仰せられたことを皆行います。それでモーセは民の言葉を主に持って帰ったとあります。私たちは主が仰せられたことを皆行いますとですね、彼はこう言ったんですね。ところがですね、その後、様々な試練がですね、許されてくる。 中で彼らはですね、主に従うことをやめてしまったんですね。ですから大切なことということは何かというと、ただですね、聞くだけではなくて、どんな困難な状態の中においても主に信頼して、そして神の言葉に従い続けることが大切なんだってことがですね覚えていただきたいと思います。それがですね、信仰を持って聞くことであり、また信仰によって結びつけられることなんですね。実はこのただ聞くだけではなくて、どんな困難の状態の中でも主に信頼して神の言葉に従い続けることが、信仰を持って聞くことが、信仰によって結びつけることが、私たちの人生をですね、神の安息に入らせる大きなポイントであるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして3節から読んでいきたいんですけども、信じた私たちは安息に入るのです、私は分かりを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。4節というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。5節までお読みします。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのですとあります。で、私の安息とはということで、3節から5節で見ていきたいんですけれども、ここではですね、福音の言葉を中心とする神の言葉を信仰を持って聞きたい者が入る、神様の安息、神の安息、詩編の95編で言われている私の安息とは何かについて説明していきたいと思います。で、まず信じた私たちは安息に入るのですと3章のですね、一番最初にあります。私たちは今ここで入るのではなくて、福音の言葉をですね、信仰を持って聞いて、そしてその信仰を終わりまで持ち続けるものが安息に入るということなんですね。もちろんイエス様を信じたことによって、十字架を信じたことによって、私たちの内側に聖霊様がおられ、内住されて、主の部屋の中にある、主の部屋の中にある安息の中に私たちはもうすでに入っています。しかしここでですね、述べられているのは、創世記2章の2節で ありますように、ちょっと開きますけども、創世記の2章2節ですね、神は、第7日目に、前の方、一番前ですね、創世記の第、2章の2節、神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた、すなわち第7日目になさっているすべての技を休まれたとあります。すべての御業を終えて神はですね、7日目に休まれましたと書かれている、神が入られた安息のことを言っています。70人訳ではですね、創世記の2章2節や、また出エジプトの20章11節、10回のことが書かれている箇所、また詩編のですね、95編の11節、みんな同じ言葉が使われています。で、この中からも共通点が見出すことができます。で、イスラエルがですね、神様の安息に入れなかったのは、安息がですね、まだ得られていなかったからではないことをここではっきりと言っています。ないなら、神様の安息は、神の安息はですね、創造の御業のが完成した時からすでに始まっているからなんですね。で、先ほど創世記に2章 2節をお読みしましたけども、神はすべての御業を終えて7日目に休まれたとあるのを読むときに、神はその時休み始め、その休みは決して終わっていないと理解していく必要があります。で、創世記を見ていくならば、第6日目まではですね、夕があり朝があった、第1、2日目とかですね、2日目とか3日目とかですね、書かれているんですけれども、第7日目においてはその記述はないので、この日は閉じられたものではなくて開かれたままであることが示されています。つまり何を言っているかというとですね、神様の安息はですね、創造の御業の完成時からすでに始まっていまして、いるのであって、今も続いているのでいます。だからイスラエルがこの安息に入ることができなかったのは、不信仰になって主に従わなかったからなんですね。そのことをですね、このヘブル人の著者は語っています。 そしてですね、6節から7節なんですけども、こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を解き明かされた人々は不従事の家に入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月のうちに前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのですとあります。で、ヘブル人 の著者はですね、3章や4章を通して、詩篇の95編の今日もし御声を聞くならば、あなたの心を固くなにしてはならないとですね、繰り返し何度も繰り返し引用することを通して、この手紙をですね、このヘブル人の手紙を読む全ての人たちに、どんなにですね、長い年月、ここではですね7節長い年月ってあるんですけども、ここではモーセからダビデの期間を指すんですけども、経過したとしても、その日、つまり詩篇95編が読まれるとき、私たちに対して適用するならば、神の言葉がですね語られるとき、つまり今日ですね、今日として心を定めて聞くように進めています。なぜならですね、神の安息がまだ残っているからなんですね。で、神の安息、約束はですね、神の安息に入るかどうかという重要なことに関わっていますので、今日と言われているこの間にですね、悔い改めて心を固くなにせず、主にした歩みをですね続けていく必要があるんですね。で、8節に入っていきたいんですけども、もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょうとあります。で、ヨシアに切られてカナの地に入ったイスラエルの人々は主から安息を賜りました。それは4主和記23章の一節にあります。新改訳では安住を許されたと書いてあります。でも、しかしですね、それは詩篇95編に語られている安息ではありませんでした。もしそうであれば、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょうというふうにですね、書いてあるのはちょっとあれだと思います。で、つまりヨシアが与えたこの地上的安息、安住の地ですね、ヨシアが与えたのはこの地上における安息、安住の地、カナの地であって、神のためにはこれと区別された真の安息、つまり神の国における安息がまだ残っているということをですね、示しています。で、でその9節から10節においてはですね、安息日の休みのことが書かれています。読みますけども、したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずですとあります。で、ここではですね、神の民のために、9節で神の民のためにまだ残っている安息とあるんですね。その安息は安息日の休みと呼ばれています。で、これはですね、神ご自身の安息に預かるという意味で用いられています。ですから、安息日の休みというより安息入りというふうに訳した方がですね、分かりやすいんですけども、この安息に入るということからがですね、説明が10節にあるんですね。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずですというふうにあります。で、これはですね、何を言っているかというとですね、私たちが真の神の安息に入るのは、創造の主がですね、その御業を完成されて休まれたように、神の御子キリストがですね、この地上で神の御心を全うして安息に入られたように、私たち信じる者がですね、神を信じる者がこの地上で主の御業を全うすることが語られています。ですから、私たちが神真にですね、神様の安息に入るためには、この地上において主の御心を行っていくことがとても大切なことなんですね。もちろん、この血肉の体、この肉の体においては、体では安息に入ることは入れないので、私たち全員はですね、死を通ります。この地上でですね、すべて御心を全うして、天に帰るか、敬居されるか、大患難時代に殉教するか、どんな形になるか分かりませんけども、一つはっきりとですね、分かることはですね、 神の技、神の御心の働きをですね、全うしていくことなんですね。ですからその神の安息の入るためには、神の言葉が書きということをですね、11節から語られています。で、11節を読みしますけれども、ですから私たちはこの安息に入るように、力を尽くして努め、この不従順の例に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんかとあります。神様の安息に入るために、力を尽くして努め、不従順の例に倣って落語する者が一人もいないようにしなさいというですね、そのために必要、ことを聖書で言っています。で、そのために必要なことがですね、12節で書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃を継ぎよりも鋭く、魂と言って、関節と骨の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計り事を判別することができますとあります。その、ポイントがですね、神の言葉です。神の言葉は聞き、また聞くだけでなくて、従うことです。なぜなら、ここに書いてありますように、神の言葉は生きていて、力がある。つまり、神の言葉は必ずそのようになっていきます。そして、レオバの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろんな考えや計り事を判別することができますとあるように、神の心はですね、神の言葉はですね、私たち心を判別することができるからなんですね。私たちの心はですね、いろいろな事柄を考えて、また測り、判断して、行動を起こしていきます。その私たちの、心すべてを、正しく判別して、正しい行動へと導くのが、実は神の言葉なんですね。神の言葉であります。この神の言葉にですね、私たちは触れて、その教えに従うことはですね、私たちを真のその神の祝福へと導くとともに、真の神の安息に入る鍵なんだってことがですね、述べられています。で、13節にありますように、作られたもので神の前で隠れを仰せるものは、何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですとあります。このようにですね、力や言葉を与えることができる神様ご自身は、すべてを知るお方であります。すべてを主はご存知なんですね。神は全知全能のお方です。人間の心を含めて、一切のこの被造物はですね、神の前では、神の目ですべてが裸でさらけ出されて、いますとあります通りに、まあ、さらけ出されているという言葉はですね、まあ、レスリングにおいて、喉を締めて相手の動きを封じる術の意味で用いられている言葉なんですけれども、無力にするという意味があります。ですから、神はで、という意味があります。で、人はですね、最後の裁きの時にですね、全員主の御前に出なければなりません。全員なんですね。クリスチャンとノークリスチャンの裁きは、時も裁かれた人も違うんですけども、すべての人が神の前に出て裁きを受けます。その時私たちはですね、豊かな主の恵みを受けて永遠その安息に入るためにも、今日という言われたこの時にですね、今日と言われている日のこの時にですね、ある間にある時に神様の言葉によって自分の心を知って、そして罪があるならば悔い改めて。神の憐れみにおいて頼みながら、信仰の歩みを、全うしていくときに、私たちは、主の恵みを受けて、永遠の安息に入ることができるってことをですね、さらに覚えていただきたいと思います。これからですね、私たちを通して素晴らしい神様の御業がなされてきますので、さらにですね、主に信頼して、従って多くの恵みを体験して、また多くの方々に明かしして、分かち合っていただきたいと思います。終わります。愛する天道様、感謝いたします。このメッセージの時をありがとうございます。イエス様の名前を通します。アメン。それでは、癒しのミニストリーの時を持っていきたいと思います。癒しのために乗っていきます。もしですね、罪がありましたら、